京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、私ゆー太郎と、
はい、みきちゃんと、はい、今週は
京都府立大学の神掛です。
はい、よろしくお願いします。はい、
12月のデミで映画の紹介でね、
はい、
この世界の片隅にという紹介があったんですよ。
はい、そうでしたね。
それを僕はまだ見に行ってないんだけど、ちょっと興味があるんでね、
はい、
あなた見に行ったんでしょ。
はい、見に行ってきましたよ。すごく立成シネマに行ってきたんですけれども、
う
ん、
まだね、うん、2月の3日までやってるって、
はい、
2月3日金曜日まで ね、
もうぜひ、
もうあとちょっとやね、
うん、もうぜひ
今のうち行かないと、
うん、ぜひ皆さんにも見ていただきたい本当にいい映画でして、やっぱりね、こう老若男女ね、すごく男の人も女の人もそして若い人も年配の方もたくさんね見に来られてました。
なんかうちの奥さんも見に行って、
うん、
結構疲れたとか、
うん、ちょっとね人が多かったからかな、それは、うん、満席だったっておっしゃってましたんで、私もね今日満席でした。
内容が暗いとかそんなことじゃないの、
うん、っていうはないですね、
まあ、満席だ、
うん、満席だから疲れたというふうにうなずいてらっしゃいます。
はい、
はい、
どんな映画、先生から紹介してもらおうか。
はい、去年から日本の映画は君の名はが大ヒットしてアニメーションのブームがありますが、この世界の片隅にという映画もアニメとしてですね非常にいい映画でした。私は去年桂川 の映画館で見てきたんですけれども、第二次大戦末期ですね、1944年のから原爆が投下されるまでの広島と呉を舞台にですね、絵を描くことが大好きな一人のごく普通の女性すずさんがですね、ゆっくり丁寧に生きている毎日の暮らしを細部にまでとことんこだわって描いている、まあ、夢のような作品だということなんですけれども、去年12月12日にね、毎日新聞の夕刊で噂のアニメを見たという記事が大きく載っていてですね、そこにはこんなふうに書いてありました。声高に戦争の悲惨さを叫ぶわけではないと、着物をもんぺに縫い直し野草を摘んで料理をする、そんな淡々とした日常から浮かび上がる戦争の理不尽さが心に染み渡るように響くと書かれてありました。すずさんが嫁いできた呉は戦艦大和の軍港として知られているように、何度も空爆に遭うわけですが、出身地の広島は原爆の効果を測定するためにほとんど空爆されなかったというような背景も含めて、こう当時の呉の町などをですね、徹底した調査に基づいて描いているということで、呉の市民の人たちもこれを見てほしいという、そういう運動をやったりしているということなんです。でちなみにこの世界の片隅にというアニメは、この原作の漫画は河野文雄さんの作品なんだけど、これを映画で見たいというサポーターの人が3374名集まりまして、クラウドファンディングというインターネットで広く資金を集めるやり方で、わずか8日間で3900万円からの制作費を集めて作られたという、そういう映画なんです。
ですね、映画の最後の方向で、ね、テロップでダーッとね、お一人お一人のそのクラウドファンディングでね、出資された
2000何百人分名前がずっと出て
ですね、すごいちょっと感動的でした、ね、
はい、
でもすごくやっぱりそれだけね、この映画を世に出したいっていうね、皆さんの思いが詰まった映画なんだなっていうようなこともね、すごく感じられて、また別な意味で感動的な映画でもあると思います。
主役のすずさんの声をやっているのが、ノンという元
ノーネンレナちゃん、
はい、
私大好きな、ね、女優さんで、ね、でもすごくね、またこの人の声だからこそ余計に、ね、私が見たいなって、ね、ぴったりで、まあ、またなんだろう、このね、のんちゃんもその理不尽さっていうようなところで、ね、うん、その業界での理不尽さっていうようなところでも、またね、また別な意味で私もちょっと、はい、感慨深げに見た映画でもありましたが、またちょっと本題に戻りまして、あとこの内容として、 でもね、私ねちょっとこの内容で思ったのは、少しちょっとね話しそれてしまうんですけども、先生がその前回のゼミでまた別なね資料として、その人生の意味の心理学、これはアルフレッド・アドラーのこの本をね紹介をしてくださってるんですけれども、この中でその、まあ、共同体感覚っていうのが大切だっていうことをね、まあ、唱えられている本なんですけれども、そこの中のちょっと一文で、その戦争をはじめとするこの世の争いごとすべてが共同体感覚の欠如によって引き起こされていると言っても過言ではありません。他者を仲間だと考える人は、そのような他者と競争せずに協力し、力を使って問題を安直に解決するのではなく、言葉を尽くして解決しようとするでしょう。国家間の関係について言えば、何か問題が起こっても戦争するのではなく、外交によって解決することを試みるでしょう。っていうふうにね、アドラは共同体感覚の欠如した人が持つ誤った考え方っていうようなことをね、ちょっと、ま、問いでらっしゃるんですけれども、ですからすごくね、この言葉とこの映画、がすごくちょっとね私は交差して、またすごくねいいゼミの内容だったなっていうふうにもね思い返してるんですけども、
はい、それはありがとうございます。アドラーの共同体感覚ですね。
ね、
はい、この紹介をした時面白かったのは、子供さんを叱ってもダメだし褒めてもダメで、対等な関係の上で、その、ありがとうというその貢献している感覚をこう実感してもらうことが大事で、それで自分に価値がある、自分を好きだというふうに思えるようになることがこの対人関係の中で大事なんだという話をしていたあたりは、共通する点が多いのではないかなと思いましたね。
そうですね、本当も子育ての中でもね、あ、本当にその通りっていうふうにうなずきます。どうですか、ゆうたろうくんは、この映画のことについても。はい、
映画まだ見に行ってないからね、
うん、
ぜひ。これ終戦で敗戦の時で終わるわけ、この映画は。
一応は
広島で原爆が落ちて、その遠く呉の町からその、原爆雲が見えるところで終わるんです。
だから戦争がどうのこうのとかいう直接的なコメントはないわけ、ね、
そうなんです。
その当時こんなんでしたよと語られていくだけで、強い脚色もないやろうし、意見的なももないわけ。
呉の町が空爆されて、それで一緒に歩いていた名護さんが亡くなるシーンは出てきますけれども、
ただね、私ちょっとね分からなかったのが、すずさんが、主人公が玉音放送をその聞いたその後にバーッとまあね外に駆け出していって、まあ、でもなんでこんなね負けてしまったんだっていうようなことをね、まあ、ちょっと叫びながら、でその後その市内の方をの場面が出るんですけれども、その時に太極旗っていうんですか、韓国の旗国旗のようなのがちらっとこう出て、でその後そのすずさんが、自分の体はその何外からのもので作られているのかって言ったことをね叫ぶんですけれども、で私はその時ちょっとねしっかりとその意味がね分からなかったんですけれども、でもこのさっきねお伝えしたそのアドラの、言葉とちょっと通じるところのことがあるのかなっていうふうにもね思ったんです。なかなかちょっとねこの映画はねあまりそういった戦争をこうあまりこうリアルには語ってないような、映画でもあるんですけれども、そこのところどうなんかなってなんかちょっとね、見た後のちょっと心にね留まっているところの部分なんですけども、
なんか玉音放送があった日、日本はものすごく天気が良かったらしい。日本だけと違って日本が支配 してた地域もね、中国からもう本当の改正やって、でも玉音放送はね雑音が多くてようわからん
あとに来ますね、
と言葉が難しかったんで、 でもなんかあやっと終わったやという思った人が多かったらしいけどね、
うんうんう
ん、中にはなんで負けたんやって悔しがる人もおったらしいけど、もうみんなくたくたになってて、あこれで終わる終わったと、うん、今日から明日から少ないことできる、少ないこというか、うん、あの電気もつけられるし、いろんな服もね着られるし言うて喜んだと僕は聞いてんやけどね、
うん、
僕まあその時聞いてないし、
うん、まだ生まれてないですね、生まれてないもん。
いやこのアニメとしては毎日を丁寧に生きてきた、うん、このすずさんという主人公の思いとしては、あのたった1回のその放送で全部チャラにするのかという、もっとそれをきちっと考えて何がどうだったかということがあのちゃんと体に染みて分かるようなこう対応というのが求められるんではないかという、そういう思いを抱いたんではないかなと思いましたけどね。
そうですね、なんか皆さんそれぞれのねこう感想をね、持つっていうのがまたこのね映画の良さでもあるんかなと思うんですけども、もうぜひゆうたろうくんも見に行ってください。
そう、
うん
うん、あのものすごくあの主題を重ねて当時の風景らもかなり忠実に再現されてるって聞いてんやけど、うん、
とても綺麗なね、はい、うん、の場面あの画面で、ね、もう絵もすごくね綺麗、あのとても見やすいですね、うん、
70年前のその呉の町や何かが本当に忠実に再現されているっていうので、あのそういう意味での評価も高いですね。原作にないあのことも踏まえて丁寧に丁寧に取材をし調査をし、それでこの映画としてのあのこの世界の片隅が出来上がっているっていうので、これはあの100年先にも残る映画ではないかというふうに言われているっていうのもうなずけるようなものでしたね、
うん、だから逆に言うとこの映画を見ると当時どういう生活をしてたかとかも分かるみたいな、
はい、当時 の、 あの食べ物のね事情だったり着るものの事情だったりっていうのも本当にあの正確にそれは描いているっていうことなんです。
かなり力が入ってたと、うん、そこには、
うん、そうですね。でもまたね結構あの涙の後にほろっとくる後にまたもうくすってね笑えるようなそんなような、感じでとてもねあの見やすい、うん、映画でした。そんな疲れるような映画ではありません。
はい、はい、まだ2月の3日までチャンス、
う
ん、は
い、そうです、チャンスを逃さないで見て
ください。立成シネマ、はい、昔の立成小学校、
そうです、ものすごいねあの雰囲気がいいですよ、うん、
ね、校舎見に行くだけでもいいよね、
うん、もう価値ありです、うん、
で、まあ、立成残してくれはったもよかったね、そういう意味では、
ね、あの建物ねちゃんと残してあるんでね、うんうん、いいです。
なんか清水の小学校なんか売却してホテルにするとか、
うん、あーね、なんかそれ残念ですよ ね、 ね、うんうん、やっぱりこうね歴史と文化あってこそのね京都ですから、やっぱりそこのところちゃんとね、うん、ね考えてほしいです ね、 ね、
そうだね、うん、あの他力本願なあの観光客いっぱい呼んで
ね、 ね、そんなんでね、
あの潤とかちこて ね、
ね、そうですよ、
あの国内の人が観光に来たようなとこ作ってほしいね、
本当、うんうん、その通り、はい、はい、では今日はこのぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。ではさようなら。
さようなら。
さようなら。